どうもこんにちは、田中です。今回の音声では欲しい未来の作り方っていう音声シリーズのパート2ということで、今回はね、現状を正しく抜ける技術だったり、コンフォートゾーンの抜け方、正しいリスクの取り方、そういった話をしていきます。前回のパート1の音声では、僕ら人間っていうのは選択肢が増えれば増えるほど満足感とか結果の大きさって言ったものじゃなくて、より楽な、より受け身でいられる選択肢の方を選んでしまう、そっちに流れてしまう生き物なんだよっていう話をしました。多くの場合、多くの人がね、成功の確率を上げようと思って、その可能性が高くなると信じてどんどん選択肢を増やしてしまいがちですし、特にね、今の時代というか現代の社会っていうのはもうこれだけ情報が溢れてるわけですから、もうほっといてもどんどん選択肢だけは増えていくわけですよ。そしてその結果ね、僕らは正しいものをなかなか選べなくなってしまうっていう話をしました。チクセントミハイの実験結果っていうのはすごく興味深いですよね。10代の人たちを対象にしたあの実験っていうのは、まだパート1の音声を聞いてないっていう場合はぜひね、聞いてほしいし、もう必ず聞いておいてください。絶対にあなたの人生にとって必要な話をしてますんで。で、選択肢が増えることはいいことっていう感じで信じてきて、選択肢をね、せっせと増やすことをしてきた人になればなるほど、だいぶショッキングな話だったと思うんですよね。そのパート1でした話っていうのは。だけど、もう一つ、僕らには、選択肢を減らすっていうことは本能で嫌がる、恐れるっていう話もしてます。僕らは選択肢が増えれば増えるほど無意識、無自覚だと楽な方に流されてしまうけど、だからといってね、選択肢を減らすっていうことはなかなかできないっていう話です。無意識でいるともうこういう状態になってしまうんですよ。で、あの話っていうのはギクッとした人多いと思うんですよ。かなりこれね、例えばパート1の音声でも話してますけど、もうどうでもいいことだったら別に本当どうでもいいんですよね。例えば、服とか靴とか、どうでもいいじゃないですか、そんなものは。僕もね、これね、もうマジでどうなんだろうってぐらい、なんか靴とかあるんですよ。同じようなのが。そんなに靴、つまり選択肢いるかって思うんだけど、なかなかね、なんかその選択肢をなくすっていうことしないんですよ。不快になるんですね、その処分しようとすると。もちろん古くなったり傷んでたりとかしたらね、処分もするんだけど、あるんですよ。やっぱり明らかにもう買っては見たものの履かない靴とかあるんです。着ない服とか着ないシャツとかあるんだよね。だけどなんかね、いつか着るからみたいな、いつか履くでしょとか言って選択肢を減らさないんですよ。減らせないんですね、本能というか無意識だと。で、こういうことだったら別にどうでもいいんですよ。全然関係ないわけじゃないですか。その人生の舵取りに影響ないと思うから、全然ね、いいんです。こんなレベルで言えば。だし、こんなことは誰でもたくさんあると思うんだけど。だけどこれが、人生の重要な局面とか、大切な分野でも起こるから厄介というか、そういう時こそこれマジで起こるんです。めっちゃ起こるんですよ。目標とか、叶えたい夢とか作りたい未来に関しても僕らは自由に選べるわけじゃないですか。自由に選べるし自由に目指せるんです。そこでも選択肢増やしますよね。で、その中から何か決めたとして、で、決めてこれを達成する、これを実現するって決めたら、次はまた選択肢増やしますよね。方法論ですよ。方法論だったりアプローチ、知識っていうのを増やします。その結果、結果につながるとか成果が出やすいっていう基準じゃなくて、一番楽で一番受け身でいい方に流れていくんです。これはもう大問題ですよね。だからこそ僕らはね、主体性を持って決めるっていうことをやれるようにならないといけないっていう話をしました。パート1では。これもう絶対に聞いておいてください。で、今回のパート2では、じゃあ選択肢のからくりは分かったと。どういうふうに、どういう道に進むか、どんな現実を作りたいかは見えてきたっていうところからのお話です。で、この話はね、これまで何度も何度も話してきたんですけど、今現在の現実と 欲しい未来、体現したい現実にギャップ、乖離があるわけじゃないですか、目標がある状態っていうのはね。うん、そうでしょ、だって、うん。で、今、だからそこに進みたいわけですよね。望んでる領域に。ということは、今現在の現状から抜けないといけないっていうことですよね。日常の、当たり前の領域から、心地よかった今のね、いわゆるコンフォートゾーンっていう言われるその領域から抜ける必要があるわけです。こういう話っていうのはコンフォートゾーンを抜けましょうとかね、そういうことっていうのはこれまで本当何度もいろんなところでしてきたと思うし、僕以外のあらゆる人も言うと思うんですよね。欲しい未来があるなら、目標があるなら、コンフォートゾーンを抜けようみたいな話は、当たり前の基準を上げようぜっていう話は、そういうことっていうのは、いろんなところで話はされると思うんです。そしてそれはね、当たり前に大事なことなんだけど、僕らには現状を維持し続けたいという本能があるわけですよ。まあこれもすごいしつこいんですけどね。ホメオスタシスですよ。恒常性維持の機能のことですよね。ホメオスタシス。本能は、脳は変化を嫌うんです。エネルギーロスの大きな原因にもなるし、変化っていうのはね。変化をしたくないわけですよ。人間は本能で。だから厄介なんです。ものすごく厄介なんです。目指したい領域っていうのは明確なのに、現状から変われない。こういったジレンマを抱える人っていうのは本当に多いんですよね。で、僕は職業柄いろんな人と話す機会っていうのがあるんだけど、いろんな人と話をしてて、最も相談されることの一つなんです、これが。一つだし、何年も変わらない。何年も現状に留まり続ける人っていうのはもう、たくさんいらっしゃると思うんですよね。たくさん目にしてきました。一部の行動力がある、なんて言うんだろう、えいやっていう感じで行動できる人っていうのは、簡単そうに抜けてそうな、このコンフォートゾーンですよ。うん。もう、抜けてそうに見えると思うんです。じゃあ、コンフォートゾーンを抜けるためにはね、そういう人にならないと、そういうマインド、えいやっていう、なんて言うんだろう、思考様式がないと抜けれないのかって言ったら、そうじゃないんです。正しい抜け方というか、勇気とか根性で抜け方をしなくてもいいよっていう話をしたいんです。必要なのは勇気じゃないぜっていう話です。抜けなきゃいけないから、コンフォートゾーンっていうのはね、現状から抜けなきゃいけない、目指したい領域、行きたいところっていうのがある場合はね、うん。コンフォートゾーンのレベル上げないといけないんです。コンフォートゾーンのレベルのことを、まあ、エフィカシーっていうふうに、言ったりしますけど、望む結果が大きければ大きいほどエフィカシーは高くある必要があるんです。じゃあもうどうするんじゃって話になるんですけど、これはね、実はものすごく簡単なんです、理屈は。すごく簡単。コンフォートゾーンを抜けれない理由を考えて、そしてそれを明確化して潰していくっていう風なアプローチっていう感じでも言えるんですけど、なんか抜けれない、そのコンフォートゾーン。それがなんで抜けれないか、なんでチャレンジできないのか、なんで行動できないのかって言ったら、多くの場合、未知の領域にエントリーすることへの恐れですよね。恐怖ですよね。つまり怖いわけです。その行動が、そのチャレンジが、その選択が正しいか間違ってるか分かんない。だから怖い。ちゃんとやれるかうまくいくか不安なわけですよ、人っていうのは。まあ当然そうですよ。で、その不安な心、恐怖心っていうのが、行動にブレーキをかけてることが本当に多いわけです。例えばね、起業したいって、思ってるお勤めの方、サラリーマンの人が、脱サラして起業するのって、絶対に勇気必要ですよね。そんなところに勇気なんかいらないよって言ってるのは、本当一部中の一部の行動バカです。別に行動バカが、行動バカは言葉が悪いな。でもまあいいや。その行動バカが悪いとかいう話じゃないですよ。だけど、そうならなくてもいいよって話をしたいんで。うん、そういうふうに行動バカマインドを持たなきゃいけないんですね。じゃないんです。だって絶対に勇気いると思うんですよ。不安だと思うんですよ。普通に考えて。だってお勤めの場合は毎月安定してもらえてた給料があったわけでしょ。それはなくなるし、社会的な信用っていうのはなくなるわけですから。会社を辞めたらね。だし、チャレンジしたとしてもね、うまくいく保証なんてないわけです。だからためらって当然なんですよ。で、ここでためらう感情がないっていうのはね、それは逆にちょっと危ない、ちょっと危ういんですよ。うん。欠落してるっ ていうふうに言ってもいいかもしれない、うん、時々いるんですよね、やっぱり一切の恐怖心がないなくて、もう何でもガンガンもうやってから考えるぜみたいな人います。確かにいるんです。もう何でも考えずにエリアでチャレンジしてしまう人、チャレンジ、そういった感じでもエントリーしてしまう人ってのはいるんです。だけどそこにためらいがあるのが普通だし、ためらいがある人はこれね、真似しない方がいいですよ。あのそういう一切の恐怖心がなくエントリーしてる人の生き様を真似しない方が絶対にいいです。なんでかっつったら大怪我する可能性があるからなんです。これこういう人はね、あの何でもエントリーできる人、考えずにチャレンジできる、リスクを取れるっていう人はね、大怪我をしたとしても、つまり結構なダメージがある失敗をしたとしてもね、それを大ダメージっていうふうに認識しないメンタルがある人なんです。で、そういう人たちにとってはいいんですよ。エリアでやっても。それが普通だから。だけど、多くの場合違うでしょ。きっと。多くの場合、絶対に違うんです。特に日本人は。で、違うにもかかわらず、それを真似するとね、ほんと大怪我のもとだし、リトライ、再起が結構できないことが多いんですね。で、自分はもうエアで勝手に動くタイプじゃないっていう自覚があるなら戦い方が違うんですよ。うん。違うんです。だって怖いわけでしょ？うん。怖いことが悪いことじゃない。怖いから何もしないっていうのがダメなんです。うん。そしたらね、何が怖いか、それを明らかにするっていうのはすごく大事なことなんです。これ別の言い方をすると、リスクを明らかにするっていうことが大事なんです。もっと言ったら、自分が許容できるリスクを明らかにする。許容できるリスクです。それを明らかにする。これが本当に大事なことです。これを明らかにせずに、リスクを取って飛び込むっていうのはね、これね、賢いとは言えないんですよね。とてもじゃないけど。自分が許容できるリスク、取っていいリスクっていうのが分からずにガーンと飛び込む。これね、大怪我する可能性がありますから。だから言いたいのは、自分が取れるリスク、自分が許容できるリスクを知ろうっていう話なんです。で、そのね、許容できるリスクが分かったら、許容できるリスクの分だけ動こうぜっていうことなんです。これ今さらっと話しましたけど、かなり大事な戦略ですよ、これ。例えばね、これまで、例えば10年とか20年とか貯金をしてきて、やっと貯まったそのもう、虎の子の貯金みたいな。虎の子の貯金で合ってんのかな？でも大事な大事な貯金。これはもうほんとなけなしみたいな大事な貯金で、を貯めてきたと。サラリーマンをしながら。で、それを使って、もう貯まったから開業するとかっていう人とかね。うん、飲食店をやるっていう人とか。例えば、退職金、ずっとお勤めで。そして、定年退職。で、退職金ありますよね。で、その退職金で夢だったラーメン屋をやるんだって。目を輝すて、ね、もう、キラキラした目でね、輝かせた目でこう、話してくれる50代の方とかにたまにお会いして話すこととかあるんですけど、うん、これなんかマジで危うさの極みなんですよ。で、僕はそういう時は、そういう話を聞いたらね、いや、いいですねと。やってみましょう。QOL イエイみたいなことは絶対に言わないんです。もう絶対に言わないです。まず間違いなく言いません。だってそれって許容できるリスクを大幅に超えてるでしょっていう話なんです。その何十年貯めてきたその大事な貯金だったり、定年退職でもらった退職金っていうのは、もうね、許容できるリスク、それがなくなっても大丈夫っていう、問題がないよっていうレベルをはるかに超えてるでしょっていう話なんです。わかります？だけどそういうことをしようとする人が多いんです。動く人でもね。それはやばい。だってそれがなくなったらもう大ダメージですよ。自分が取れるリスクを知らない人が多すぎるんです、これ。本当に。だから、自分が取れるリスクを知らないから、必要以上にチャレンジを恐れたり、うん。必要以上にリスクを取って失敗してしまって、そしてもう再起不能、みたいになる人がね、これね、多すぎるんですよ。これは戦略がないからそうなるんです。許容できる、自分が許容できるリスクを知るっていうのは、そしてその自分が許容できるリスクの分だけリスクを取って動いていくっていうのはね、これね、本当に大事な戦略なんです。ものすごい大事な戦略なんです。例えばね、お金で言えば、うん、細かく話したらね、毎月いくらぐらいならなくなっても大丈夫。打撃がないのかって知るのは大事です。すごく大事です。うん。もう、 この例えばこのぐらいの金額だったら、なんか知らない間に飲みとか、遊びとかに使ってしまってるなっていう金額でもあります。そういう金額っていうのは、うん、それを知るっていうのはすごい大事。時間で言えば1日どのぐらいの時間はなんかどうでもいいことに使ってるなみたいな時間あるでしょ、絶対に。その時間がなくなっても、そのお金がなくなっても支障がないっていうもの。期間とかもそうですよ。半年ぐらいはとか、1年ぐらいは取り戻せるとか、3年はコミットとかね。うん。これは年齢によって取り戻せるというか許容できるリスクっていうのは変わると思うんです。だって60歳の人と20歳の人じゃね、20代の人じゃ、もう違って当然ですよね。うん。もう基本的に若い人の方があらゆるリスクは大きく取れるんです。だって挽回可能だから、挽回する期間っていうのは長いから。で、この許容できるリスクを知るっていうのは本当に大事で、もうこれをちゃんと明らかにしてほしいんです。で、それを知ったら、その許容できるリスクの分だけチャレンジすればいいんです。新しいことに。自分が進みたい方向の方に足を踏み出すんです。自分が取れる、自分が許容できるお金とか時間とか、エネルギーとか、人間関係でわかんないけど、いろんなあらゆるリスクを、もう許容の範囲内分だけそっちにぶっ込んでいくんです。そうすればね、未知の領域にもう怖がらなくても踏み出せるんですよ。もう怖くなくなるんです。だって許容範囲内だから。たとえうまくいかなかったとしてもね、問題ないんですよ。だってそれって。問題ないことが分かってるから、前もって。許容できるリスクを明らかにしてるから、進めるんですよ。うん。で、進んだらね、嫌でも現実は変わるんです。行動に現実っていうのは紐づくから。コンフォートゾーンは変わっていくんですよ。こうやって許容できるリスクを明らかにして、許容できるリスクの分だけ進むっていう戦略でやるとね、勇気とか気合とかそういった、なんていうんだろう、曖昧なものじゃなくて、極めて戦略的に前に進むっていうことができるようになるんです。この思考、この考え方はね、すんごい大事ですよ。うん。なんかね、結果が欲しければリスクを取れみたいなことはよく言われるし、その通りなんだけど、だけどただ単に闇雲になんかリスクを取る、リスクテイカーみたいなものになるんじゃなくて、ただの行動ばかりになるんじゃなくて、しっかりと戦略的に自分が許容できるリスクを明らかにして、そしてその許容できるリスクの分だけチャレンジしていく。これこそがね、我々凡人というか普通の人の前進の仕方だと、僕はね、もうこれの確信してるんです。もちろん人によって育ってきた背景によって、性格によって文化によって、許容できるリスクの考え方っていうのは変わってくるでしょう。だからこそ大事なのはね、自分にとって許容できるっていうのが大事なんです。これ人間関係とかも完全にそうなんだよね。例えばなんか人の目が気になるとかあるじゃん。だからそれで行動できないとか。自分にとっては例えば人に、まあ俺にとっては恋人にかっこ悪いって思われるのは許容できるレベルじゃないっていう人もいればね。いや、恋人にはなんて思われてもいいけど、親に無能だっていうふうに思われるのは許容できるレベルではないっていう人もまたいるんです。あるいは、もう誰になんて言われても別にどうでもいいよ、他人だからっていう人もいるわけです。うん。人によっては違うんです。だから、自分にとって許容できる範囲内っていうのを知ればね、範囲っていうのを知れば、それ以外のところで勝負できるじゃないですか。これを明確にしてないから、なんかあらゆる人の目が気になったりするわけですよ。なんかちょっと話逸れましたけど、でもそういうものなんです。だからね、許容できるリスクをしっかり明らかにしましょう。ここで。そして明らかにしたらね、その分だけしっかり未知の領域に、コンフォートゾーンの外側にそのリスクを取ってぶっ込むんです。足を踏み出すんです。でもこれね、もうね、そこから勇気が必要とかじゃないんですよ。許容できるリスクを明らかにしたら、足を踏み出すっていうことは結構っていうか、もうかなり簡単になってきます。なんだ、このぐらいまでは大丈夫かっていうことが分かるってすごい大事で、これが分からないから怖いわけですよね。これが分かれば人生っていうのは楽になるっていうか、僕ら人間っていうのは勝手にリスクを取っていく生き物なんですよ。分かればね。というのも、これ何分ぐらいだ今。長くなってきましたね。っていうのもね、リスクホメオスタシスっていう言葉って聞いたことありますか？リスクホメオスタシス理論みたいな。まあ勉強家の方はね、聞いたことがある人もいると思うんだけど、僕らは、まあホメオスタシス、その恒常性維持、現状を維持し続けるっていうその 機能はリスクの取り方にも同じように当てはまりますよっていう話なんです。うん、リスクの取り方も同じような感じで続くんです。これね、分かりやすい例で言ったら、例えばそうですね、車にしましょう。いや、車は面白くないな。ヘリコプターにしましょう。ヘリコプターか。ヘリコプターの話はちょっと分かんないな。いや、車にしましょう。車って、自動車ね。車って、その概念、自動車っていうものができてから、今何年経ったかっていうのは知らないけど、どんぐらいだろう。結構経ってますよね、きっと。100年とか。うん、まあ、わかんないから。50年前にしましょう。50年前はもう車って確実にあったわけですよね、自動車。で、50年前の自動車よりは、今、2018年の今の自動車の方が圧倒的に性能は高いわけじゃないですか。まず間違いなく。あらゆる安全面とか、テクノロジーとか、うん、もう圧倒的に今の車の方が高いんです。だけどですよ、事故率って変わってないって言われてるの知ってますか？性能は鬼上がってるにもかかわらずですよ。これがリスクホメオスタシスのなんですけど、うん、これちょっとね、チャリにしていいですか？チャリに、チャリンコに。自転車って、チャリね、乗り始めるまでなんか練習とかすると思うんですよね、みんな。一発目から乗れないじゃん。で、乗れるようになったとしたら、もうこけないように、もう乗ることが一生懸命になるわけでしょ？うん。一生懸命乗る。こう、バランスよくね。だけど、もう普通に乗れるようになったら、どうなのかって言ったら、次はね、勝手に、なんか片手運転を始めたりとか、手放し運転をしてみたりとか、荷物持ってみたりとか、うん。なんか歩道と車道の間にある、なんか、縁石？うん、みたいなものを平均台みたいにして、そこの、細いところに乗ってみたりとかね。勝手にリスクを取るようになるじゃないですか。人間は。アホだから。まあそうなるじゃないですか。ちびっこの頃とかみんなやったと思うんだけど。そして怪我するじゃないですか。せっかく乗れるようになったにもかかわらずね。うん、これなんです。つまりね、僕らは、リスクが下がったって分かった途端に、また今までと同じようなレベルまで、そのリスクの水準を上げる生き物なんです。それがリスクホメオスタシスなんです。安全だとか大丈夫だって分かったら、例えばもう 25% リスクが減ったとしましょう。で、減ったとしたらその空き容量が出るわけじゃないですか。25% ね。その分はまた新しくリスクを取っていく生き物なんです。僕らは。もうそういうものなんです。あらゆるところで。だからね、リスクを明らかにして、許容できるリスクを明らかにするだけで、安全性というか大丈夫っていうのが分かるから、空き容量みたいなのができるんです。そしたらその分だけリスクを取れるようになるんです。許容できるリスクが明らかになれば、おのずと挑戦できるようになるんです。最初の方に挑戦が当たり前になるみたいな、話をしましたけど、それがこういうことなんです。怖いものじゃなくなるんです。当たり前にリスクを取れるようになるんです。だからこそ大事なのは、許容できるリスクを知るっていうことです。ここもやっぱりね、セルフナレッジの概念が出てきますよね。セルフナレッジ、自分を知るレベルと現実のレベルっていうのは一致するっていうね、法則があるわけですけど、もうこの許容できるリスクも知らなきゃいけない。それを知ればね、許容できるリスクの分だけコンフォートゾーンの外側に出れるから、うん、その分だけ前に進むんです。で、これはね、あらゆるところでこの考え方、この戦略っていうのは、ものすごく有効になってきます。うん。ビジネスなんかも当たり前にそうです。取れるリスクも知らなかったらやばいです。うん。もう優秀なビジネスマン、事業家になればなるほど自分の資源、リソースのことは知ってますよ。うん。それを知らずしてやるのは、もうそれは幼いですよね。これすごいいろんなところで大事です。うん。で、この音声、今24分程度でガッと話しましたけど、この今メルマガで配布してる音声っていう感じで撮ってますけど、これ本当に大事な話をしてますから、前回同様。ものすごい大事です、これ。うん。で、今回ちょっともう長くなってきてしまったので、このリスクホメオスタシスとか、許容できるリスクを知ろうっていうところで、今回の音声は終わりにしますけど、これね、ほんとね、何度も何度も繰り返し聞いてほしいです。うん。この音声シリーズ、欲しい未来の作り方っていうこの音声シリーズは、これ本当に、かなり僕本気で聞いてくれてる人全員の人生にインパクトを残すつもりでやってるんです。僕のメルマガを読んでくれてる人の、そして音声を聞いてくれてる人全員の人生にね、インパクトを残すつもりでガチでやってます。だからぜひね、それを受け取ってほしいと思ってるんで、真剣に聞いて、そしてアウトプットしてみてください。 ぜひ感想とかあれば、送ってください。ということで、今回の音声はこれで終わります。また次回の音声でお会いしましょう。ありがとうございました。